誰一人取り残さないデジタル社会の実現へ。質問者は渡辺富士夫、公明。区民サービス向上と行革の重要な事業と位置づけられるキャッシュレス化の今後の取り組みについて、区の決意を伺います。
7年度中を目途に、キャッシュレス決済導入方針及びガイドラインを策定すべく、作業を進めています。デジタル戦略部門がリーダーシップを発揮しながら、全庁がスピード感を持って対応できるよう努めていきます。
区では、区役所、図書館、区民センター等を中心に無料 Wi-Fi の導入が進められていますが、時代のニーズも変化していると考えます。今後の拡充に向けた検討状況は？
設置目的を明確にした上で、設置場所や設置数などの整理が必要と考え、検討を開始しました。検討の中で、認証方式の簡素化と安全性の両立等を踏まえた新しい公衆 Wi-Fi の企画も十分に調査、検討を進めていきます。
さらなるデジタルデバイド解消に向けた施策について、区の今後の方向性を伺います。
誰一人取り残さないという考えを改めて全庁で共有し、引き続き多方面に目を配らせながら対策を推進していきます。
速やかな児童館七館整備を、都市計画道路の見直しを。質問者は山田光平、共産。児童館を存続し、中学校区に児童館がない7地域に再整備が示されたことは重要ですが、存続地域と廃止地域で子どもの居場所と環境に大きな格差があります。新たな児童館整備の前倒しを。
7地域の新たな児童館整備は、中学校区の学校施設の建て替え予定や、区有地活用による整備を調整中です。重点政策に位置づけており、適宜具体化を図ります。
都市計画道路の効果検証で、検証できなかった地域文化、商店街や街並み、コミュニティ等の地域資源等は、住民との議論を深め、街づくりに反映を。次期計画策定に際し、この点についても、都に意見を伝えるべきではありませんか？
都市計画道路等の大規模公共事業は、地域への影響が大きく、地元理解が不可欠です。議論がなされていない地域では、事業着手は困難です。仮称デザイン会議は始まったばかりです。さらに、対話を進め、賑わい、街並み等、数値化できない地域資源についても議論し、街の魅力をさらに高める取り組みにつなげていきたいと考えています。区内の都志向事業でもこの考えを理解してもらい、区と連携・協力するよう都に改めて伝えます。
不登校支援、学童クラブと待機児童対策について。質問者は宇田川雄二、無都。区からの専門的な相談、指導等を受けていない不登校児童、生徒の数について確認します。
学校内外の機関等で専門的な相談、指導は受けていない児童、生徒は、6年度末で479人です。
フリースクール等に通う児童、家庭に対し、独自の補助を要望します。
フリースクール等の費用が家計の負担であること、他自治体で上乗せ補助を実施していることは認識しており、今後検討すべき課題の一つです。
区教委と フリースクールの連携について確認します。
フリースクール連絡会はコロナ禍以降実施しておらず、再開に向けて準備を進めています。
東京都認証学童クラブの導入をすべきと考えますが、モデル実施等の考えはありませんか？
現時点でモデル実施等を行う考えはありませんが、今後の学童クラブの需要動向や他自治体の状況等も踏まえ研究していきます。
区の学童クラブの待機児童数は、令和7年4月1日時点で512人、過去最大となりました。待機児童対策について確認します。
令和8年4月から受け入れ枠を85人増やす予定としています。
保育施設の総括&総合型地域スポーツクラブの設立に向けて、質問者は、脇坂達也、自民。杉並保育緊急事態宣言は、区民協力と区の努力が実り、待機児童ゼロを実現し、2年で収束しましたが、その後の地域の状況、保護者の理解を確認します。
保育所等は、地域の中で受け入れられ、多くの保護者から、保育園に入ることができてよかったと評価されていると考えます。
利用上限時間が10時間の現子ども誰でも通園制度では、保護者ニーズを満たすには不十分。対応園の増加や利用時間の大幅伸長が必要不可欠と考えますが、8年度からの取り組み姿勢とは、
事業実施事業所の拡大のため、事業者への支援を検討し、提供体制の確保に努めていきたいと考えています。
総合型地域スポーツクラブの設立について、区は各団体の自主的な立ち上げを想定しており、主体的な関与がないのではありませんか？
行政の主体的関与は、馴染まないと考えます。これまで以上に積極的に呼びかけを行い、機運醸成を進め、設立支援に取り組みます。
学校施設の一般利用枠を広げるために、ナイター設備など、これまで未実施の工夫が必要ではありませんか？
近隣への影響など、課題も多く、慎重な検討が必要と考えます。
情報リテラシーについて、教育×情報発信×若者の参画。質問者は中村康弘、公明。SNS 上での偽情報、誤情報や情報の偏り分断が区民の情報接触や行政情報への理解・信頼に影響を与えるリスクとはどのようなものでしょうか？
偏見・差別を助長するリスクや集団の分極化などが進み、合意形成が難しくなるばかりか、区の政策推進などにも支障をきたす恐れがあると考えます。
区立学校における SNS 等の情報を批判的に捉える力を育む教育の実施状況について伺います。
全小中学校で警察や情報関連企業等と連携しながら情報モラル教育を実施しています。
区には信頼性の高い広報が求められます。精度の高い情報提供を行うのに必要な工夫とは？
データに基づき情報を明確にし、ターゲットに響く内容とすることや、視認性やデザイン性にも配慮し、 分かりやすい内容とするなどの工夫が必要と認識しています。
区の広報活動、情報発信などの課題解決は、若者こそ力を発揮できる分野と考えます。公民連携プラットフォームに若者参画の視点を強く持つべきではありませんか？
課題解決の実践の場等に直接的かつ主体的に関われる仕組みが作れないか検討していきます。
災害時要配慮者支援、区立中学校の適正規模について。質問者は辺見淳一、自民。避難行動要支援者名簿搭載者の対象の定義が広すぎませんか？定義を絞り、本当に支援の必要な方の実数把握を行うことが必要ではありませんか？
他区と比べてより広く定義しています。今後は本当に支援が必要な方への支援につながるよう、災害時、要配慮者対策連絡協議会などの意見を聞きながら、他区の状況も踏まえ、その範囲について見直しを進めていきます。
杉並区では、中学校の適正配置の取り組みは、一貫教育校を除き、行われてきていません。区立中学校の人口推計と合わせて、適正規模と区立中学校のあり方を一度検討すべきではありませんか？
令和11年まで12歳から14歳の人口は微増する見込みですが、それ以降は減少が想定されます。今後、区立中学校のあり方を検討する際には、児童・生徒数の増減を重視するとともに、学校施設の老朽化、この間進めてきた義務教育9年間の学びの連続性を重視した小中一貫教育の充実など、子どもたちにとって望ましい教育環境を確保し、豊かな学校生活を実現するといった視点から取り組んでいく必要があります。
区民と区との信頼関係とリスクコミュニケーションについて。質問者は鈴木千鶴、医務。感染症や災害などのリスクに直面した際、区民が状況や区の対応方針を理解し、行動の見通しを持てるようなリスクコミュニケーションについて、区民の声を反映する仕組み作りと合わせて、どう推進するのか伺います。
危機発生時に、区が積極的に区民の声を把握しつつ、その声に応えるよう、適切な状況判断のもと、広報誌や各種 SNS 等を活用し、情報発信に取り組んでいきます。
学校が長期閉鎖となった場合、学びを止めないためのオンライン環境の進捗と見込みはどうなっていますか？
オンライン配信システムや各種アプリを導入しました。通信環境を整えることが難しい家庭へは SIM カードの貸し出しを、教員にはロケーションフリーの環境を整えています。今後も文部科学省が示す方針等に従い、より良い環境の整備に努めていきます。
パンデミックを含め、災害などのリスク直面時、学校から家庭や保護者への情報共有方法はどうなっていますか？
現在、学校ごとに周知していますが、12月の学校危機管理マニュアルの改定に伴い見直します。家庭や保護者に対する周知方法等について検討しています。